今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の60章1節から13節です。イザヤ書60章1節から13節、はじめに1節から3節までをお読みいたします。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日もあなたのその命の御言葉によって我らを養ってください。御霊が諸教会に語れと言われる声に我らはしっかりと耳を傾けて、今あなたがこのしもべの唇に言葉を授けてくださり、あなたの御旨、あなたのこの御言葉の真理、それを大胆に解き明かす力を与えさせてくださり、また聞く耳の一つ一つを清め、その心の土壌を今整えてくださり、そしてこの御言葉の種がまかれた時、豊かに何倍もの実を結ぶ我ら一同でありますように、これからのすべてを主よ、あなたが助けてください。あなたに期待して我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところにおいて、ね、前回の水曜においても、また主日においても、この前の章イザヤ書59章を見ました。大きな転換点がありました。その転換点になること、それまで叱責、呪い、打ち叩かれ、これによって溢れていた人が、それが転換されて主から慰めを受け、癒されて祝福を受ける、その転換点になったものが、要するに罪の告白すること、それから悔い改めるということでした。この59章の12節から15節のところ、この私たちが、罪を犯した、聖書的な謝罪、それはごめんなさい、申し訳ございませんとかではなく、私は罪を犯しました、この正当な告白、そしてそこから改めようとする意思を持って努力をして改めていくこと、これが聖書的な謝罪でしたけども、それをするとき、もう16節以降の大転換を、このですね、主ご自身が彼を遠くから見て見つけ出して走り寄ってきて憐れみを持って、抱いてくださる。あの放蕩息子は、自分は罪を犯した、天に対して父よ、あなたに対して罪を犯しました、ここが転換点となって、それで今度は父親の方がその息子を遠くから探して、息子よりも父親の方が先に見つけて走り寄ってきて抱きついて、何度も口づけをしてくださった、結局罪を告白すること、それを認めて、そしてそこから改めようとするところに、この回復の技が起こるんです。で、今日の箇所60章1節から、早速本当にこの天聖においても何度も宣言し、また他の教会でも、何度もメッセージで語られているであろう、この有名な起きよ、光を放て、この祝福に入っていくんです。聖書はもともと、あのユダヤ人のその巻物スクロールなんですね。ですから、このように章節の区切りはもともとありません。ですから、ここも、節を区切りのなしに前のところからの続き、大きな流れとして、見ていくならば、どのような人がこの起きよ、光を放ての言葉にふさわしいものであるのかがわかります。誰も彼もというわけではないんですね。この起きて光を放ちなさい、起きよ、光を放て、クンオール、クン、これは起きよ、それからオール、これは光です、誰も彼もがこのクンオールができるわけではありません。起 切っただけで光が照り輝いて主の栄光が輝く、ね、そういう人はどういう人か、ね、その、その前の直前の説、その直前のさらに前の説にどういう人がそれに預かれるか書いてあります、ね、59章のまず20節では、しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る、主の御告げ、アメン。ですから背きの罪を悔い改める者が、ね、主から起きなさいと言われると、その人が主の命令通り起きたら光を放つんです。主の栄光が輝き渡るんです、ね、どういう人が、ね、背きの罪を悔い改める人がです、ね、背きの罪を悔い改めてもいない人が、ね、起きても光なんて、ね、輝かない、逆に闇が、ね、そこを覆ってしまうものですね。背きの罪を、ね、言い表さない、私悪くない、ね、これを主張している人が起き上がるならば、もうその周りの人たちがもうあなた起きるなって、あなた来るなって、闇が覆ってしまうから、そういうふうに言われてしまいますけど、しかししっかりと自分の罪を告白して悔い改めるならば、その人が、ね、起きるならば、ね、光を放つことができる、その、ね、特権を得ることができるようになります。そしてさらにこの59章の21節、これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れないと主は仰せられる。アメン。ですから背きの罪を悔い改めた人には、ね、何が与えられるか、主の霊、聖霊がその人の上に与えられます、ね、あなたの上にある私の霊書いてありますね。さらにもう一つ与えられるもの、それはその唇に言葉が与えられるんです。何を語るべきなのか、ね、御言葉が与えられます。私があなたの口に置いた私の言葉は、ね、あなたの口から離れない書いてありますね。ですから主に対し、ね、はっきりと自分の罪を告白し言い表した人には、この、ね、そしてさらにその背きの罪を悔い改める、ね、主部する人、リターンする人、180度方向転換して罪の道から離れていこうと努力する人には、主が聖霊を与えてくださり、そして御言葉をその口に授けてくださる、ね、この2つが与えられた人がこの60章に入るんです、ね、起きよ、光を放て、クンオール、クン、起きよ、聖書の中には、三大クムがあります。三つのクム、そのうちの一つがここ、ね、起きよ、光を放てですけども、でもう一つ、それ、ね、契約においてはヨブ記ですね、ヨナ書でした。ヨナ書の一章の二節に、ヨナに対して、ね、立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ、ヨナ、預言者ヨナに対して立ちなさい、ね、この立て、これがクンですから、主の言葉を伝えるために立ちなさい、ね、このヨナに対しては伝えられております。でもう一つ、ね、のそのクン、それ新約聖書の方に、ね、ある、ね、少女に対して、ね、死んだ少女に対してイエス様がタリタクン、足りたくん、このくん、ね、少女よ起き上がりなさい、ね、死んでいたそのところから起き上がりなさい、ね、その死んでいた状態、罪の死の状態、呪いの状態、そこに横たわっているところからイエス様がくん、ね、起きなさい、立ち上がりなさい、ね、そのように、ね、起きよって、主ご自身が、ね、声をかけてくださること、これはですね、しっかりと自分自身の背きの罪を言い表した人、主の霊が、ね、与えられ、主の言葉を、ね、告げ知らせる人にこそ、この起きよ、光を放て、この言葉がふさわしいんです。で、起きて、ね、光を放つするならば、主の栄光が、ね、来て、ね、主の栄光があなたの上に輝く。ですからその人自身が、ね、何も光を放つんではないんですね。その人を通して主が光り輝いてくださるんです。何を通して、ね、組むを通してです。起きることによって 起きるならば、ね、主の言葉通り起きるなら、その人が光を放つんです。主が、ね、語ってくださるならば、ね、私たちは光でなくても、主が、ね、光ってくださる、ね。私たちはただ主の言葉、主の命令通りに起きること、ね、口で告白すること、宣言すること、それをするならば、主の栄光が輝くんです。ね、あの預言者エゼキエル、ね、彼は、ね、主から、ね、息に向かって予言せよって、ね、主のうわは、ね、主の霊に向かって予言せよって、ね、そんな題されたことを、ね、エゼキエルするのか、いやでも主が言われるから、じゃあ息に向かっても予言しようと言って、息に向かって予言したら、ね、その干からびた骨骨がですね、主の息吹が、ね、そのエゼキエルの、ね、その掛け声に従って主の霊が四方八方から吹いてきて、ね、あの干からびた骨骨を生き返らせましたね。人にはできないんです。エゼキエルにそんな力ないんです。ただ主の言葉、ね、息に向かって予言せよという言葉があれば、息に向かって予言すれば大きな神の御業が起こる。この主の言葉に従って起きの、起きなさい、起きよ、組む、それに従って行くならば、たとえその人が光ではなくても主の栄光が、ね、光り輝くんです。だから主の言葉に、ね、従順する人を通してこの主の栄光が現れるんです。主の言葉に、ね、従う心がない人、従わない人はいつまで経っても主の技は行わない。ただ主の技が起こる人というのは、主の御言葉通りそのまま実行する人です。その人に対しては、ね、諸国民に対して光となることができる。しかも国々は、ね、あなたの光のうちに歩み、ね、別にこの頭がピカッと光って国々が、ね、その光を見るわけじゃありません。主の栄光がその人を、ね、光らせるんです。起きるならば、主の命令通り行うなら、そして国々があなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。これが、ね、主の御前において自分の罪を悔い改めた人、そして主の霊が授けられ、主の言葉が与えられた人、そして主の言葉通り実行する人にこれが起こるんです。でさらに、ね、4節から、4節と5節をお読みします。目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、あな娘たちは脇に抱かれてくる。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。アメン。この60章は、ね、主の御言葉通り起きて、ね、光を放つ人に対しては、主がどのようにしてくださるのか、何を集めてくださるのか、どのように用いてくださるのかが、ね、こと細かく書いております。この60章は、ね、背きの罪を言い荒らして告白して悔い改めた人のものでした。そういう人に対しては、ね、息子娘らが集まってくるんですね。遠くからもうちりぢりバラバラにされていた息子娘たち、それが集まってきます。これはもちろん、ね、バビロン捕囚からの帰還のことも、ね、予言していることではあるんですけども、しかし私たちに対しても、ね、本当に主に従わないで呪いの人生を歩んでいた財、ね、富が、息子が、娘たちが、ね、親しい人たちがもう自分からもう離れていってしまった、ちりぢりバラバラになっていってしまった、ね、本人自身がですね、呪いのものになっているとするならば、もうお金にも飽きられて、息子にも飽きられ、娘にも飽きられて離れていかれてしまうんですけども、しかし本人がしっかりと悔い改めて悪しきことから立ち直って、主の御業を、ね、主の御言葉通り行うなら、集まってくるんです。再び集まってきて、ね、息子たちは遠くから、娘たちは脇に抱っこされて、ね、そして来て、そしてそれをあなたが見るとき、あなたは心を震えて、ね、喜ぶ。でこの、ね、5節の中盤、ね、心は震えて喜ぶ、この、まあ、下の脚注を見ますと、ね、この喜ぶは直訳では広くなる、ね、書いてあります。ですからこの時、ね、心は震えて広くなる、ね、震える、 これヘブラー語でパカードって言うんですけど、パカード、これ要するにおののくとか震えるとか恐れる、ね、そういう意味ですけど、ですから心がですね震えて広くなっていく、ね、心が恐れると広くなっていく。何に対する恐れか、主がなされた技に対する恐れですね。なんか暗闇に対する恐怖じゃありません。悪魔サタンに対する恐怖ではなく、この五節は明らかにもう、主がなされたことの素晴らしさを見て恐れ震えおののくしたら心が広くなるんです。
要するにですね、わーすごい、心が広くなるんですよ。主のなさる技に対して信頼が増して、わー主がああいう実してくださった、すごい、うわーすごい、その技をね見てびっくりして、主に対する信頼が大きくなってね、そして心が震えて広くなった様なんですよ。これわかりますか？
私もですね、まあ、そんなに裕福でない家庭で育って、でそれでお金を使うことにちょっとセーブし続けているんですけども、しかしですね、もうこの主に使えるようになって、主がもうありとあらゆることを必要を、ね、満たして、もう私恐れてもう縮こまって、ね、出し惜しみしていたのが、主がもう必要を必ず満たしてくださるっていうのを見て、なんか心が震えて、こんな、ね、まあ、お金に対しては小さかった心がパーッ広くなって、ね、そして、もう震え、心が震えて広くされていきました、ね、本当にこの、ね、心は震えて、ね、主に対する恐れ、主に対する震え、これが皆さんの心を広くするんです、ね、ケチだった心が応用な心に広げられ、ね、またこんなにもう偏屈でこんな急って、もうあっち行っては怒り、右行っては左行っては怒りしていた心が広くなって、もう許しますよ、それは良かったですね、柔和な心に広くなるんです、ね、主を、ね、恐れる心、ね、これが皆さんの心を、ね、広くする。ですから人格変わるんですね。もうその人の、ね、その狭かった心、小さかった心が広く大きく人格が変えられるんです。これは主の、ね、主を恐れ敬う人はどんどんどんどんこのように変えられていくんですね。でしかも、ね、海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。アメン、ね、本当に主がですね、この海の富、国々の財宝、それを、ね、移してくださるんです。これ何もですね、その本人自身をリッチにさせて、でそれで贅沢させて、で、美味しいものをいっぱい食べさせて、ね、そういうことが目的じゃないんですね。なんで主は富ませてくださるのか、これね、6節以降に必ず目的があることがわかります、ね、この6節ではね、ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダが、ね、どのようになるか、主の御業を述べ伝えるようになるんです、ね、この6章の初めの行とお尻の後ろの行を見ると、ね、ラクダの大群は、ね、主の苦しい御業を述べ伝える、ね、何節も初めと終わりだけを見ると、ね、ケダルの羊の群れは、ね、私の祭壇に捧げられる、ね、主の祭壇のためですね。6節は、ね、主の苦しい技を伝えるため、何節は主の祭壇に捧げられるため、また、ね、8節9節、ね、これ鳩のように飛び、ね、これタルシスの船とか島々なんですけども、この9節の終わり見ますと、これ何のためか、イスラエルの聖なるもののために、ね、ですね。そして主があなたを輝かされたからである。結局、ね、主の御名のために、あなたの代わりに主の名のために、すべて、ね、自分がリッチになるためじゃないですね、主のためであることが、ね、この続く説を見ますと分かります。なんで国々から富が、ね、もたらされるのか、なんで、ね、息子娘たちが集まってくるのか、本人自身がそれまで、ね、罪のゆえに、また罪を告白しないゆえに、その頑固な心、私悪くないのゆえに、もう阻められてしまっていたその祝福の扉がバッと、ね、悔い改めたことによって、告白したことによって開かれて、そしてバッと富が入ってくる、ね、もう 嫌われてしまってチリチリになってしまっていた息子も娘たちも集まってくる。富、ね、お金によって嫌われて、ね、財布がからお金が羽を生えて飛んでいってしまっていたのが再び羽を生やして、ね、鳩のように飛んでくる、ね、これは何でか、主のためです。主の栄光がその人を通して現れるため、だから私のためじゃないですね。6節、ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダはあなたのところに押し寄せる。これらシバから来る者は皆金と乳香を携えてきて主の屈しい御業を述べ伝える。アメン、ね、6節の主語は、ね、ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダです、ね、これらは、ね、金と乳香を携えて、ね、来るんですね。そして何のために来るのか、主の屈しい御業を述べ伝えるために、主の素晴らしい、主の不思議な絶えなるその技を伝えるためにこれらの、ね、ラクダが来るということです。全ては主のためです。また7節、ね、ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。アメン、ね、この何節における主語は羊たちですね。羊たちが、ね、全世界から、ね、ケダルとか、ね、ネバヨテのもう本当に上等の羊が群れをなして集まってくる。何のために羊たちが集まってくるのか、これ主の祭壇に捧げられるため、主に捧げられるために集まってくるんですね。羊、ね、中国語でヤンって言いますね。この教会にもヤンが、ね、いますね。そのヤンたちがなんでたくさん群れをなして集まってくるか、主に捧げられるため、主に奉献をされるためなんですね。この天聖の、ね、ヤンたちも、ね、主に奉献されるために今、ね、もう整えがなされておりますね。主に奉献され捧げられたならば、もう本当に素晴らしい主の技を、ね、なすその羊たち、ね、ヤンたちになっていくことでしょうね。本当に私たちは羊のが集まってきたら、その羊を、ね、羊飼いとしてしっかりと主に捧げられる上等な羊に、ね、育てるためにしっかりと、ね、昼となく夜となく面倒を見るべきなんです。さて破節、雲のように飛び巣に帰る鳩のように飛んでくるものは誰か。まことに島々は私を待ち望み、タルシュシュの船は真っ先にあなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒にあなたの神主の名のためにイスラエルの聖なる者のために運んでくる。主があなたを輝かされたからである。アメン。主があなた方を輝かされた、それゆえにその輝きのゆえに鳩のように、ね、飛んでくるものがおります。またタルシュシの船、ね、まあ、イスラエルからすれば遠い国の、ね、まあ、スペインなんですけども、その国のがから、ね、海を通って船を通して、ね、その宝がもたらされてくる。そのタルシュの船はあなたの子ら、あなたの子供たちを遠くから来させる。でしかも子供たちのみならず金銀も一緒に来るんです。何のために金銀が来るのか、これ、ね、あなたの神主の名のために、イスラエルの聖なるもののために運んでくる、ね、何のためかが明確に書いてあります。主の名のために、イスラエルの聖なるお方のために、それが、ね、運び込まれてくるんです。ここにおいても、ね、主の栄光のためであることがわかりますね。私たちが、ね、リッチになっていい思いをして、ね、贅沢するためではなく、主の宮が美しくされ潤され、そして人々がこの主の栄光を褒めたたえるようになるために、多くの人々が主をたたえ、多くの、ね、生贄が主に対してなされ、自分自身を主に捧げるために羊たち、ね、そういうような人たちが来て主に捧げるんです。そのためにこれらのことがなされるんです。さらに10節から、外国人が、ね、まあ、どのようにして集められるか書いてあります。10節から、外国人もあなたの城壁を建て直し、その王たちもあなたに仕える。実に私は怒ってあなたを討ったが、恵みをもってあなたを憐れんだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝が あなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。アメン。で、外国人たち、それから王たち、ね、彼らも集まってきて、ね、あなたのその壊された城壁を立て直す言われます。確かにね、以前の時代のさらにの、ね、百何十年かの後にバビロンが攻めてきて城壁を崩してしまいました、壊してしまいました。けれども今度は逆にその外国人たちがあなた方の城壁を立て直して、さらに王たちもあなた方に仕えるものになる。主は確かに一時期怒って打ちました、ね、あまりにもこのイスラエルの国がもう主に対して反逆を犯して、もうね、列王記でずっと学びましたね。なんでこんなにも歴代の王たちがこんなにも主を悩ませ続けて主に逆らい続けるのか。けれども主はずっと忍耐しておられました。そしてもういよいよ、ね、バビロン捕囚になってしまい、チリジリになってしまった。けれども主は憐れんでくださり、再び恵みでもって憐れむ。主はですね、いつまでも怒っておられないんです。恵もうと待っておられるんです、ね、イザヤ書60章は一体誰の章か、ね、一体主はどのようなものに対して恵みを憐れみを施してくださるか、ね、自分の罪を告白して悔い改めた人のものですね。このイザヤ書の60章は本当に私悪くない、こういう人の章ではありません。私が罪を犯しました、ね、人見舞いにしっかりと告白して、そして改める意思を持って毎日、ね、その罪から離れるという努力、離れるという、ね、そういうことをしっかりと意思を持ってし続ける人の章がこのイザヤ書60章以降に続く祝福の章です。門が、ね、いつまでも開かれている、昼も夜も閉じられない、ね、これですね、啓示録、黙示録の方にも、ね、最終的に神の民、ね、エルサレム、ね、これが昼も夜も、ね、城門が閉じられることなく、そして主の栄光そのものがその都の明かりとなって、国々の、ね、王たちが、ね、国民たちがともども栄光を携えてこの都に入ってくる様があるんですけども、まさしくこの地上においても今生きている皆さんの、ね、この現実においても皆さんが主の御前に正しく歩んでいるなら、主はこのように皆さんに対してもなしてくださるんです。でそれまで知らなかった外国人が私にひるふします。ダビデは支援の中に行って主を褒めたたえました。本当に主に仕える、自分の罪を正しく告白するダビデに対しては主はそのようにしてくださいます。皆さんに対してもそうしてくださいます。さらに12節と13節、あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。レバノンの栄光はモミの木、鈴掛け、ヒノキも共にあなたのもとに来て、私の聖城を美しくする。私は私の足台を尊くする。アメン。でこの死を恐れ敬うことによって確かに栄光に輝かされます、ね、富がもたらされます、お金持ちにはなります。しかしそれは、ね、全て主の栄光のために用いられるべきものであって、ね、何も皆さんの、ね、マンションのグレードをアップさせるとか高級車を買うとかそのためではなく、主の栄光のために用いる、ね、そのためにこれらの富がもたらされるんですね。そしてさらにそのようにして国々が、ね、知らない人たちも、ね、本当にあなたのところに誠に神がおられるって言って、ね、本当にその、ね、前にひれ伏して、ね、拝む、毎回宣言してる、ね、あのイザヤ書の45章、ね、あなたに祈って言う、神はただあなたのところにだけおられ、ね、この祈ってこれひれ伏して、ね、という意味であって別にですね、何か、崇拝するとかそういう意味ではありません。本当に人々がですね、皆さん御言葉をしっかりと握りしめて、皆さんが御言葉を通して起きて光を放つならば、皆さんの知らなかった人々が集まってきて、誠に主が確かにあなたのところにおられるんですね、ね、御言葉ってこんなに素晴らしかったんですね、ね、知りませんでしたと言って、ね、そのようにして、もうぜひお願いですから、ね、私にもっと聞かせてください、ね、そういうふうに、ね、人々が集まってくる時があるんですね。皆さんが御言葉を握りしめ続けるならば、ね、まさしく皆さんもそのようになるんです。そして、ね、あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する、ね、 皆さんが真理の言葉をしっかりと握りしめ続けているならば、このようになります。何しろ、ね、真理の御言葉を握りしめている人に対して、ね、使えない、敵対するとするならば、真理に対して使えない、敵対するになってしまうわけですから、ね、自動的にその人たちは法則に従って、ね、荒廃し、また衰退していってしまうことになります。けれども、もし皆さんが御言葉をつかみ、真理をつかむならば、皆さんはどんどん栄えていくものになります。この13節も、ね、結局、ね、主の聖所、ね、主を礼拝する場所、それを美しくするために、また、ね、私は私の足台を尊くする、ありますね。主の足台、ね、主の足元には悪魔サタン蛇が踏みつけられておりますね。主の足台、ね、主はその足台として、ね、その悪魔サタン蛇を、ね、踏みつける。本当に私たちの足を持って通しても、主は皆さんの足を通しても悪魔サタンを速やかに踏みつけてくださる、ね、この約束があります。皆さんが主に聞き従っているならば、この祝福、この幸いがあります。ですから、皆さんが、ね、悔い改めて告白して主に立ち返ったならば、今度はクンオール、ね、起きよ、光を放ての段階に入ることができるようになって、それをするならば、これらの祝福、これらの幸い、これが皆さんのものとなります。どうか皆さん一人一人がこの祝福、この幸いに預かるために、まず59章の過程を経て、そしてこの60章の、ね、沖を、光を放て、これを皆さんが、ね、御言葉を守り行って、そしてこの祝福へとどんどん入り込んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それでは、これより皆さん一人一人がそれぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。
する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。クンオール、起きなさい。主よ、光を放つことができますようにと私たちは常日頃祈っております。でも主よ、その場所に座り込んで私たちが光を放つことはできないでしょう。光は主よ、その場所にとどまる光ではなく、私たちに輝き照らされている光は主よ、私たちが歩くあらゆるところに私たちを輝き立たせて、そして主ご自身を表すためにいつもついて回る光だからです。私たちがそのまんまその場所に居座っていっては、主よ、あなたの光を放つことはできません。だからクンオール、起きなさい、光を放てとあなたが仰せられた時、主よ、私たちが本当に起きるべき場所で起きて、放つべき場所であなたの御光を放つことができますように、私たちを助けてください。そしてイエス・キリストの皆と師匠と栄光によって、今日私たちが放つべき光を起きて曇る主を放つことができますように、主が私たちを祝福してください。主よ、あなたのその光が私たちに輝き照らされると、本当に私たちの小さな心が、考え方が、主よ、あなたの光によって輝き照らされて、主よ、見るべきものをしっかり見て、そしてつまずきがない状態になりますから、主よ、本当に心が大きくなることを感謝いたします。主のなさったことを見て本当に心震えて、主の真実さに打たれ、そして主ご自身の真実であることをもっともっとして、私たちの心が震えながら主を信頼して、そして主の皆を褒めたたえる、主よ、私たちの思い心感情があなたに対して大きく開かれた状態となられますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちが宣言した御言葉を聞いて、主よ、 世の王たちが歩むその姿が今日の御言葉を通して見えていました。主よ、私たちが宣言した言葉、それを主よ頷いて心で信じた世のリーダーシップたち、王たちが主よその御言葉を土台として、その御言葉を実践する世のリーダーシップ王たちとなるということが、今日この御言葉を通して私たちに明かされたことを感謝します。だから主よ、私たち一人一人に起きてこの御言葉の光を放つ、宣言する力を与えてください。そしてより多くの世の王たちにこの正しい御言葉を宣言して聞かせて、その王たちを主よ本当に整えて養育して、そしてあなたの御言葉を主よ率先してそれを守り行う世の王たちとしていくことができますように、祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのために主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。アメン。主よ、私たちが本当にあの以前は暗闇の状態、以前はあなたに敵対し、あなたを悲しませ、また人々を悲しませ、怒らせ、そのようなものだったところを、主よ、あなたの御言葉に出会い、あなたの御言葉に聞き従った時、あなたが聖霊を与えてくださり、そしてあなたの御言葉通りに歩むならば、私たちを光としてくださったことを感謝します。光の子供になった時、国々がその光を見て、また散らされていた息子娘たちが集まってくるようになって、国々の財宝、栄光、富がもたらされ、また主よ、あなたの礼拝をする聖女が整えられ、美しくされ、そのようにされていくことを感謝いたします。主よ、あなたの御業は人を通してどういうわけであるか、人間を通して人があなたの御言葉に従順した時に、あなたの御業が大いなる御業がなされます。本当に私たちはあなたの御言葉に従順し、服従し、その通り行うことによって、ますますあなたの御業をこの時代、この国に、このところにもたらしていく我ら一同でありますように、どうかますます私たちがあなたの御言葉に従順すること、これを学ばせてください。そしてその技を信仰を混ぜてなすときに、あなたの苦しい技を本当になし、人々がそれを見てあっと驚きますように、主は確かに生きておられるということを知りますように、主をあなたが導いてください。今日あなたがこの素晴らしい御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。